エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
三寒四温で、日に日に春に近づいている昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
ちょっと、大したことじゃないんですけど、
うん、
よく小顔効果を歌うものってあると思うんですけど。
あ、ありますね。
あれは体を太らせるのが一番だろうと思ってるんですよ、ね。
顔が太らなければね。
効果だから、体が大きく見えるアイテムでいいんじゃないかっていう。
そうですね。一番近いところで言うと肩パッドですよね。
あれはそういう意味があったの
かな？
かな、うん、顔に近いところででかいんだから、確かにさ。だから、うん、あれだよね。だから、なんて、ボディービルダーって顔はでかくならないからさ。
あ、そうだね。確かにムキムキな人は顔ちっちゃい印象あるね。
小顔ですね。ただ、よく見たら多分、体積は人よりでかいはずなんだよ。多分、頭とかね。ああいう人って。だけど、小顔に見えるよね。確かにね。
そうだね。顔の前でピースするのと同じ理屈ですよね。
ああ、そうか、そうか。でかいものを並べろと。
そうですね。
じゃ、常になんかなんていうんですか。昔の、なんだろうね。だからあれだ、ヨネスケのさ、隣の晩御飯的なしゃもじを持ち歩けばいいんですよ。写真って言われたら、あれをさ、掲げると、すげえ小さく見えますよね。
身の回りにあって大きさを自分でよく分かってるはずのものがでかいっていうね。
そう。
うん、そうすると相対的に他のものは小さく見える。
で、背景を持ち歩くみたいなもんですよね。なんかね、ああ、
そうだね、う
ん。首だけ出すやつに近いですけど。
ああ。
あれだってさ、顔出した時に体の絵がめっちゃでかければ小顔になりますもんね。
なりますよね。うん。あれだ、だからスタバのベンティーとかをいつも持ってればいいんじゃないか？
あ、人よりそこでかいんだけど、うん、気づかれないようにね。
あとはもう筆記用具とかも全部でかくしていく。
身の回りのもの全部でかければいいんだ。
そうそうそう。スマホもでかくしていく。
でも多分、それ、あれなのかもね。例えばそのアメリカとかだとさ、すべてのそのドリンクサイズが1個でかいじゃないですか、多分。
はいはい。
なんか、日本のラージコーラは向こうでは、ミディアムだったりするから、そういう意味でいくと、やっぱり日本人が向こうにいると、全部ちっちゃく見えるはずなんだよね。その人とかね。
そうだろうね。
うん。
だから、ガリバー冒険記ですよね。
そうか。
うん。
そうか。だからそうだよ。小顔効果っていうのは、むしろ、その自分が変わるんじゃなくて、周りを変えに行った方が楽ですよ、と。
そうだね。
うん。言いたいよね。
だから冬にダウンコートとか着てる分には小さくなってるんじゃないの？
だからあれなわけ。その、夏になるとまずいよってのは。
ああ、そうだね。薄着になるとまあ困るだろうね。
薄着だけどボリュームがあるみたいなのないのかね。
ああ、空調服？
膨らんでいる。確かにそうか。ね、T シャツだけど、だからブカブカならまだいいのかな、最近のね、空調の。
そう
だ
ね。うん。ラージサイズ着てると、まあ体は小さく見えるかね。
ああ、そうか。ちょっとそこはね、もしかしたら、顔だけに特化すると、むしろ体は、あんなブカブカだとダメなのかもしれないけどね。
そうだね。
夏用ダウンの開発だよね、これからは。
ああ、スカスカだけどっていう。
うん、涼しいけどすごいボリュームっていう。
だ、視覚効果を狙うんだったら多分化粧とかもそうなんでしょ？
おー、あー、その周りをこう、は、広く見せて、なんか顔は凝縮させるみたいな。
そうそうそう。ほら、例えばさ、ほっぺたを赤くすると他が目立たないから、みたいな話は聞くじゃない？うん、多分、あれですよね。ちょっと外側暗めに塗ったりして、中心に光が寄ってるように見せるんじゃないですか？それぐらいのことはやってると思うよ。
だからもうちょっとあれだよね。今、ほら、温泉街とかにこうトリックアートミュージアムみたいなのあるじゃないですか。
あ、まだあんのかね。はいはい。
あるんじゃない。高尾山口にはあると思うけど、まだ。
うん、
あの技術をメイクとかに応用すればね。
ああ。
もはや。
まあ多分やってることは大して変わんないですよ。
大して変わんないのかな。
うん。涙袋とかもそうですよね。
ああ、あれは確かにそうか。
うん。
ね、ちょっとこう影を作ることによってとかね。
そう、面玉でかく見えたりとか。
そうか。いや、ね、だからそういう意味でいくと、なんでしょう。まあ肩パッドは今のところ、80年代とは言いながら、あんまり肩パッドまでは、そんなにまだね。 そうだね。見かけないですけど。
まあ、今、Y2K って言って2000年代ぐらいのが流行ってるんだけど、大体20年で繰り返すとは言うけど、80年、2000年、2020年、
はいはい、
同じ流行りが来てるようには見えないね。
そうだね。ちょっとカッパが、まあアレンジはされてるんだろうけど。
されてる。カタパッと流行ってるのは、高校ダンス部ぐらいじゃないですか。
まあ、まあそうか。
やっぱあれは今の時代でも面白い枠になるんじゃないの。
なんでなんだろう。やっぱり、ある意味その目の錯覚起こすぐらいのものなんだよ。多分違和感があるね。や
っぱり。ああ。そうね。まだ美容の範疇に入ってないんだろう。
仮想の範疇に入ってる。
それこそトリックアート的なんだよ、きっと。
ああ、そうか。あれ、あそこまで行くとね。
うん。やりすぎなんでしょうね。
まあだって小林幸子なんてめちゃくちゃ顔が小さく見えましたからね。
あそこまで行くとね。うん。てか、顔以外全部偽物だからね。
まあ、そうか、そうか、そうか。まあ、でもね、そういう、ちょっとなんかこう。まあ、いろいろね、オンライン、まあでも逆にそうね、ビデオ、ね、スカイプとか、そのビデオ通話であると、顔しか映ってないから、逆に厳しいのかもね。
そうだね。ビデオ通話は顔でっかく見えがちですよね。
本当は、体がでかいんです、みたいな人はさ、この比率が見せられないみたいなね。
ああ。
人もいるかもしれない、
ね。そうね。まあ、ビデオ通話とかもさ、ガンガン編集が入る時代じゃないですか。
ああ、そうか。
リアルタイムでね、修正されてますから。
もはやだよね、確かにね。
うん。
そうか。まあでも、ちょっとその間ね、なんかこう、そういう小賢しいさ、ファッションで何とかするっていう努力も、やっぱりアナログ的には面白いじゃないですか、やっぱ。
面白いよね。だからみんなさ、リオのカーニバルの飾りみたいのいっぱいつければいいんですよね。そうそう。
いや、行くとこまで行くとなるとああだよね。
羽とかいっぱいさ、頭の後ろとかから生やせばいいんですよ。
動物はおそらくそうだろうって気もするしね、なんかね。
動物はでかい方が目立つしねっていう。
だちょっとね、そういう意味ではちょっとなんか、ここぞという時にボタンを押すとね、こう羽がザバッってね、クジャクのように出るとかさ。
ああ。今発情してますって感じの。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月27日、MBS ニュース。大阪、教諭を懲戒処分。
うん。
大阪府教育委員会は27日、嘘の報告で1週間欠勤したとして、府立高校の男性教諭31歳を1ヶ月の停職処分にしました。教育委員会によると、教諭はおととし3月18日から21日までの4日間、新婚旅行でアメリカ・フロリダ州のディズニーワールドに行くため休みを取っていたということです。
うん、
しかし、休みが明けても飛行機の遅延を理由に搭乗便の変更待ちで出国できないなどと同僚に連絡。結局、帰国したのは31日で7日間欠勤したということです。
お、
帰国後、学校長が男性教諭に旅程表や遅延証明書の提出を求めたところ、手元にないとした上で自分で作った旅程表を提出したと言います、
うん。
そこで校長が代理人申請で男性教諭の出入国記録を取得して確認したところ、ハワイから日本へ帰国していたことが発覚。提出された旅程表にはハワイについての記載はありませんでした。
お、
男性教諭は聞き取りに対し、ディズニーランドに行った後ハワイに行ったことを認めた上で、早く帰ろうと思えば帰れたが、旅行先の居心地が良く急いで帰る気になれなかった。仕事を変わってくれた同僚に実際は旅行で楽しく過ごしていたとは言い出せなかったなどと説明したということです。男性教諭は学級の担任を務めていましたが、終業式も欠席していたということです。
楽園にいたもんでね。
ああ、
うん。
夢の国だからね。
もう夢の国ある楽園からはそれはもう出れませんよね。
そう、でもさ、計画的じゃないとはちょっと考えにくいよね。
そうだね。
フロリダからハワイへ？
そんなルートある？
まあ、それなくはないでしょ？
普通どっちかにするよね。うん、
まあ、一旦日本挟んでるわけじゃないからね。アメリカ国内を移動してるわけですから。
欲張りだね。
なんだろうね。ディズニーワールド終わった後、日本に帰りたくなかったんかな？
そりゃあ、やっぱり落差があるじゃん、落差が。
あるよね。
夢の国の後さ、荒れたこの学校に行かなきゃいけないのかと。
荒れてるって決めつけてますけど。
いや、他人がこれだから荒れてるでしょ、どう考えても。
大抵、まあでも、そう、大抵の職場よりはディズニーワールドの方が楽しいはずですからね。
ねえ。
うん。
なんだろう。もうちょっとね、ちょっとだからあれなのかな。まあ、普通ディズニーワールドとかって確かにもっと長く行くものなのかもしれないから。
ああ、はいはい。
ちょっとこう、短すぎたと。やっぱりね、うん、そうすると、ちょっと、なんかまあ、理由もつくし、物理的に離れてるし、なんか時差もあるし、いろいろ許されるだろうとかね、思っちゃう気持ちもあったでしょうし。
時差ボケで7日間回復に時間がかかりましたっていうのがね。
まあ、なんか、ディズニーワールド内はまた違うタイムゾーンでと。時間の流れの方が違ってと。
ああ、浦島効果だっていう。
だいたい、そうね、7分の1ぐらいの感覚なんです。一日だと思う。か、ことかもしれない。一日ぐらいの遅れはと思ったら、実は7日遅れてましたと。
ああ、帰ってきてから気づきました。
気づきましたと。
タレコミいただきました。アツシさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月27日、CNN。映画、CM 多すぎ。
うん。
インドで映画の上映前に見せられる CM が多すぎたとして観客の男性が映画館を訴えた訴訟で裁判所が男性の損害賠償請求を認める判決を言い渡しました。被告は弁護士の男性、映画の終了時間が予定よりも遅れたため仕事の電話をキャンセルしなければならなかったとして映画館運営のインド最大手 PVR アイノックスを相手取り、ベンガルールの裁判所に訴えを起こしました。訴状の中で原告は2023年の映画サム・バハドゥールの上映前に25分も CM を見せられて時間が無駄になり精神的な苦痛を被ったと主張しました、
うん、
男性は23年12月26日に同作品のチケット3枚を購入、上映時間は2時間25分で午後4時5分から始まって同6時半には終了する予定でした、
うん、
しかし予告編や CM のせいで30分近くも時間を浪費させられ、そのため終了時間が遅れたと男性は主張、終了時間の遅れは不公正な取引に当たるとして5万ルピー、約8万6千円の損害賠償を求め、加えて精神的苦痛の代償5千ルピーと訴訟費用の1万ルピーを請求しました。
うん、
裁判所は男性の訴えを認め、PVR アイノックスに対して損害賠償2万ルピーと訴訟費用8千ルピーを男性に支払うように命じました。判決では、新しい時代において時間は金銭とみなされると判断。25分から30分の CM について、劇場でじっと座って不要な広告を見る時間としては相当長い。タイトなスケジュールを抱える人にとって浪費する時間はないと指摘していたということです。長いよね。
でも、なんだろう。これによって終了時刻が遅くなるのはちょっと、ないんじゃないの？おかしいよね。
4時5分に開始して、6時半に終了する予定だってことがあらかじめ分かってるってことは、CM が予定外に長い。
いや、それかもう、だから記載ミスだよね、どちらかというとね。
そう、どっかに間違いがあるよね。
いや、そんな当日になって CM とか増やせないでしょっていうさ、逆に。分かんないけどさ。
駆け込み CM が。
いや、近所のスーパーの特売とかなら確かにさ、今日入れなきゃみたいなのあるけど。
夕方から特売ですみたいな。
タイムセールみたいな。いや、わかんない。だから、ちょっと日本の感覚と違うのかも。日本の感覚がもう、あれは作られてるっていうか、セットになってるじゃないですかと。
そうだね。
映画の広告とかね。だから、それだったら多分それも含めて時間って書いてある気がするよね。
なんだろうね。映画館が何らか賄賂もらって差し込んでる？
増やしちゃうっていう。でもまだいいじゃないですか。この CM25 分の分、本編の最後25分カットするより、ね、まだいいじゃないですか。
そうだ。次があるんでってことで。
途中みたいな。それは訴えていいと思うよ。
それだったらもっとね。
うん、でもこれな、なんかもうちょっとな、面白く、ね、実は、 うん、あの、CM の方に振りがあって、
あ、
最後で回収してるだったらさ、文句言えなくなるよね。
CM だと思ったら本編だった。
そうそうえ、あれは本編ですよという監督の証言を取ってきて。
そういうトリックでしたっていうことで。
そうそうそ
う。うん。上映時間トリックが。
まあ、なんで、あとでも、全く関係ないかどうかにもよるよね、その。
ああ、そうだね。う
ん、本来って、その、この映画見る人だったら、こういう映画も見るかもな、だったらさ、まだ、こう、うん、意味のある時間かもしんないけど。
そうだね。
まあ確かに全く関係ない GM を25分ね、大画面で見させられたら。
それは苦痛だよね。
ねえ、なんかちょっと、どういう CM か知りたいけどね。
そう、だからまあ多分、インド映画は今、好調なのはわかりますよ。
うん。
25分もやるだけ。
あ、そうか。
あるわけでしょ？
そうだね。
他の映画が。
うん。
あと、間じゃなくてよかったね。うん。
でもなんかちょっとさ、途中いきなり踊り出すみたいのって、ちょっと CM っぽいよね。
インド映画あるあるのやつね。
下に流しちゃえばいいんだよ、そこで、ね、一緒にね。
ああ、そうだね。うん、なんかスタッフロールみたいなの流れてるなっていう、うん、
そうするとちょっとまだなんかね時間も収まったでしょうし、
そうだよ、く最近さ、そのどっかの会社の商品を紛れ込ませる手法みたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、そんな姑息なことやってると好感度下がるから、
そう、
も
う
直に入れる、
踊りながらその商品を持って近づいてくるダンサーとかさ
そう、だから CM もそういうものだったらよかったじゃないですか。
そうだね。
うん。その無機質な CM じゃなくって楽しく踊ってるみたいなやつだったら、インド映画的には許されたかもしれない。
出演者が踊っていればさ、かなり価値高いよね。
ああどっちかわかんないしね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月27日、TNC テレビ西日本。競輪、偽当たり券。福岡県久留米市で偽造された競輪の当たり券を使って現金の払い戻しをしようとしたとして、偽造有価証券行使と詐欺未遂の疑いで87歳の男が逮捕されました。署によると男は払い戻し金の 26,360 円を騙し取ろうとした疑いが持たれています。偽造された券は本来621と記載された外れ券でしたが、1の部分に3と書かれた紙を貼って当たり券の623を装っていたということです。この券は前日の26日に長崎県佐世保市で開催されたレースのものでした。男は27日に競輪場の自動払い戻し機に偽造された券を入れましたが、エラーの表示が出ると競輪場窓口の職員に相談。この職員が券を確認して偽造されたものだと見抜いたということです。警察の調べに対し男は、たまたま拾っただけで、車券が偽造だとは知らなかったと容疑を否認しているということです。
ああ、なかなかうまい言い訳。
外れ券はいっぱい落ちてるだろうからね。
そうだね。
うん、たまたまだと、うん。つまり他にもやろうとしたやつがいたけども、そいつは踏みとどまってるってことですね。
最後に両親の呵責が働いて捨てたやつを拾ったんだ俺は
っていうことにしたい。
俺はそういうのないからね。
しかもだって改正場所が違うじゃんっていう。
めちゃくちゃ
だ。競輪はちょっとわかんないけどさ、県にどこどこ開催って書いてあるんじゃないの？
まあそりゃそうでしょうね。
ねえ。通らないですよ。
しかもその機械に跳ねられている時点でね。
ねえ。しかも機械は多分数字読んでないですよ。
ああ、そうか。
なんかバーコード的なもん読んでるでしょ。
時期とかね。
そうそう。
無理だね。あの数に意味はないんだよ、多分、
ね。ないね。人間が読める部分に意味はないですよ。うん。
じゃあ次はあれだね。なんかこう。
はい。
磁石で磁気を狂わせに行くっていう方
法。フロッピーに磁石を近づける的なやつ。
裏技を買い、ね、開発するとか、そういう方向になっちゃうね。
そうだね。
うん、
あの、スキミング的な手法を取るしかない。
当たり券情報は、ここがポイントみたいなね。
だ昔の感覚のままなんでしょうね。
そうだろうね。
うん。それ50年前はそういう手法だったかもしれないけど。
紙の偽造では何も生まれないんです、今は。
そうなんですよね。うん、駅員さんも定期券見てないしっていう。
そう。だってオンラインでこれ買えたりもする時代だからね、
そうだね。ああ、そうだね。
紙なんて。
発見した数とかも全部わかってるだろうしさ。
そうだね。
うん。この手法はちょっと無理がある。
宝くじの方がまだなんか。
ああ、そうだね。
目だよね、あれ。
宝くじ。
まあ、目じゃない。一応なんか通したりするか、機械ね。
通すのか。宝くじはあんまり買わないのでわかんないですけど、あれもなんかバーコード的なもんついてる気がするね。
なんかね、それさすがにそうなんだろうね。
うん。
だからちょっともう無理だね、こういうのは。
無理かね。
うん。
だって大体投資番号あるものはダメですよね。
まあ、そうか、そうだね。
うん。せめて商店街の福引きぐらいじゃないですか。今やれるのは。
まあ、そうか、そうだね。
うん。あとドラッグストアのポイントカードぐらい。
ああ。
あれもでも電子化されてるか。
で、あの、今ないよ、本当にそういうものって多分。
ないよね。
スタンプカードのスタンプ偽造とかだね。ハンコ偽造っていう。
あ今それできるのは多分ラジオ体操ぐらいですよね。
ポンポン押すとこないもんねっていう、
ね。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月28日、ギガ人。オーラルセックスで妊娠。1988年に報告された経口受精の症例報告は、南アフリカのレソトに住む当時15歳の女性が激しい腹痛を訴えて病院を訪れたというものです。検査によって女性は妊娠9ヶ月だということが判明したほか、子宮が規則的に収縮していることや胎児の心音も確認されました。しかし女性の子宮は正常だったものの、子宮から体外に通じる膣を持っておらず、代わりに皮膚で覆われた浅い割れ目があるだけでした。この稀な症状は、膣閉鎖症と呼ばれるもので、新生児の女児4000人から1万人に1人の割合で起こるとされています。経膣分娩ができないため、医師らが緊急で帝王切開を行ったところ、体重 2.8 キロの健康な男児が生まれました。出産後の縫合中に看護師が女性から聞き取ったところによると、女性は自分に膣がないことを認識していて、女性は出産の約9ヶ月前に恋人と関係を持つ際、代替手段としてオーラルセックスをしようとしていました。ところが、女性が恋人にオーラルセックスをしていたところ、それを目撃した元恋人がナイフを持って現場に乱入し、争いに発展。3人全員が外傷で病院に運び込まれました。特に女性は腹を刺されて胃に2カ所穴が開く重傷でしたが、手術により急速に回復し、10日後に退院しました。過去に腹を刺された経緯と聞き取りの結果から、医師らはナイフが女性の内臓を貫通したことで消化管に穴が開いて、女性が飲み込んだ精液が子宮に入って妊娠したのだと結論付けました。
おお。
しかも女性は刺された時、ちょうど初回かほぼ初回の排卵を迎えていた可能性が高いと医師は指摘しています。女性は月経を経験したことがないため、体型の変化に戸惑い、周囲の指摘により妊娠している可能性が頭をよぎったものの、まさか本当に赤ちゃんができたとは信じられませんでした。しかし、女性の家族や恋人、つまり赤ちゃんの父親は状況を受け入れて、和解の印として両家の間で家畜の取引が行われるなど、母子を取り巻く環境に大きな動揺はなかったということです。
いやー、それある?ちょっと、なんかそこなにうまくいくかな。
まあでもね、本来入るはずの入り口がないんですよね。
まあ消化、でも、胃液とかでも無事なのかね。
ギリ生きてたってことですかね。
だいぶすごいね、うん、それは。
でも内臓、だってさ、胃に穴が開いてたとしても、そっから子宮近くにまでどうやって到達するのさ。
いや、だなんかちょっと、途中雑だよね。なんかちょっと、ええー、っていうか、医学的に繋がるのかなみたいなね。
いまいち納得できないですよね。その、まあ、例えば唾液で胃酸が中和されてるとか
とかね、
う
ん。
そういうのは、まあ、なくはないでしょうけど、通り道にあんま納得いかないですね。
ちょっといろんなところをだいぶ端折ったけれどもっていうのがね、気になる。ちょっと本当なのかなこれ。で、途中ナイフで乱入してますからね、人がね、そもそもね。
そうなんですよ。
こいつはどうしたんですか、結局。
これ、そいつはまあ正しく、まあ法の裁きが下ったんじゃない。
ねえ。殺人未遂だよね、うん、これね。
傷害ですよ。
うん。いや、ちょっと。そこ、わかりませんけど。
わからない上に、結果的に円満風を装ってますけど、結婚はしてなさそうに見えるんですよね。
ああ。ちょっとまだね、受け入れがたいのかな、やっぱり。
和解の印として家畜の取引が行われたっていうふうに書いてあるんですけど。
わ、そうか。どちらかというとなんかね、違いますね、これね。
なんか文化が違いますよね。うん。ってことは、まあ、子供ができちゃったことに対する怒りみたいなものが母親側の家にはあったみたいなことですかね。
ああ、若いのためにと。
うん。
いや、ちょっと、まあまあ、そうだとみんなが言ってるからそうしましょうって感じ。医学的なところとかは、ちょっとね、
誰も傷つかない、後腐れがない方法を医師が探した感じがする。
ということにしよう、みたいなね、感じも。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月1日、BSS 参院放送。車を盗んで警察本部へ。島根県松江市でコンビニの駐車場で車を盗んだとして、26歳の女が窃盗の疑いで逮捕されました。署によると女は1日の午前8時28分頃に松江市内のコンビニの駐車場で男性が駐車していた軽乗用車を盗んだ疑いが持たれています。男性がコンビニで買い物をしようとキーをつけたままドアロックをしないで車を離れ駐車場に戻ったところ車がなくなっていることに気づき警察に通報しました。通報を受けた警察が現場に向かい、防犯カメラの画像などを調べ、女が車を運転して立ち去ったことを確認しました。ほぼ同時刻の午前8時39分、女は盗んだ軽乗用車を運転し、一人で市内にある島根警察本部に向かい、本部の駐車場の壁に車を衝突させる事故を起こしました。警察が事故の調べをする中で、衝突したのが先ほど盗まれた車であることが分かり、緊急逮捕しました。女は軽乗用車を盗んだことに間違いありませんと容疑を認めているということです。
なんで勝ち込んでいったんですかね。
調べによるとですね、女は飲酒していて本部に行ってみたかったなどと話しているということですが詳しい動機や経緯などは引き続き調べていると。
本部に行ってみたかったってちょっとよくわからないけど、ね、いやー動機がね、
なんでしょうかね、いつもの文書ではなく。これが県警か。
あ、でもわかる。なんか、もしこれが東京だと、要は警視庁ってことだね。
そういうことですね。
あの、本庁ビルみたいなやつね。
うん、うん、うんうん。
まあ。
なんですかね、聖地巡礼。
でも、100% 逮捕されることが分かっていてたもん
ね。どうなんでしょうね。衝突しなければ、こんな事件を発覚してないかもしれないわけですよね。あ、
ひっそりと見て、ひっそりと帰るってこと。
そうですね。
盗難車で。
そう。
ちょっと、まあ、試してんのかな？これで、ね、ちゃんとこれで捕まえられるのかと。
ああ。
なんか怪しいもんだと。舐めてかかっているのかな？
島根県警の実力を。
そう。
うん。
何なんですか？なんか、例えばわかんない。警戒になろうとして落とされたとかさ。なんかそういうのがあればさ。
そうね、恨みがあったとか。
そうそうそう。
そうじゃないといまいち納得いかないですよね。酒に酔っていたとしても。
酔ってやることって、ずっとやりたかったことだろうからさ。
どうなんだろうね、思いつき、
うん、思いつくかな、
あんまつかないですよね。あ、京都行こうみたいな感じで。うん。県警本部に行こうみたいな。
しかも盗むことも、それね、それがしたくて盗んだのかな。
どうなんでしょう。盗めたから行く場所として思いついた。
ああ。まあ、ある意味一番グレてるよね。一番の悪ではあるよね。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月3日、コリアウェーブ。ソウル地下鉄ピカピカ男。
ん？
ソウルの地下鉄に2月27日、頭からつま先までアルミニウム素材の衣服をまとった反射マンが現れました。
おお。
韓国の放送局 JTBC のテレビ番組によると、70代の男性と見られ、服だけでなく帽子や靴まで全身を覆い座席に座っていました。
おお。
公開された映像によると、手に持った鏡で周囲の乗客を映したり、自分の姿を確認したりする様子もありました。目撃者によると、この男の両隣は空いていましたが、誰も座ろうとはしなかったということです。反射マンは周囲の乗客に迷惑をかけることはありませんでしたが、目撃者は一体なぜこんな格好をと不思議がっていたということです。
まあ、まあ別にそういうファッションもなくはないよね。
まあまあまあまあ。
まあ、ちょっと全部ってなると。
全部ですからね。田舎の農道とかだと便利ですよ。うん。惹かれたくないですか。
若干昔アルミホイルを活用した団体を思い出しましたけどね。
しかも手に持った鏡で周囲を映したりしているっていう。
お
ー。うん。心の中からピカピカであるっていう感じですよね。うん。
まあ、ちょっと、 迷惑はかけてないとはいえ、
うん、
周りの人は全部自分の姿が、ね、見えちゃうから、
ああ、そうですね。
ずっと見せつけられてるっちゃ見せつけられてるわけだもんね。
そうですね。うん。つまりだから、俺を通してお前を見ろってことですかね。
うん、逆見せつけおじさんみたいな。
なんのかね。なんかのアート的なこと？
まあ、現代アートなんですかね。でも、結構難しいよね。
ああ
全部って。
そうですね。まあ、こんな服はまあ、まず売ってないだろうから自作だろうし。ま
あ、アイアンマンもピカピカっちゃピカピカだよね。
あれもね、あの、仕上げのポリッシュをかければ。うん。鏡的に反射すると思いますけど。
ただのアイアンマンコスプレだったらあれですけどね、ちょっと。意図が違うけど。
そうです。アイアンマンはミラーマンではないからね。
そうか。
うん。
あ、鏡ね。反射してんの。うんこれさ、反射している人に対してさ、
うん、
こっちも反射したらどうなの？鏡で。無限鏡みたいな。演技が悪いみたいな。
あ
そういう撃退法はあるかもしれない。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月3日、Jキャストニュース。猫ロボ運搬中の料理を横取り。
おお、
しゃぶしゃぶ食べ放題チェーン、しゃぶ用で配膳ロボットが一度に複数宅へ料理を運ぶ際に、他の宅の分まで横取りする客が現れたとの投稿が X で相次いでいます。
おお、
しゃぶ用では価格に応じて注文可能な品目が増えるような食べ放題コースを各種提供しています。2022年にはほぼ全店舗で猫型配膳ロボットを導入したと発表されています。
うん。
X では25年2月下旬頃から横取り事案の報告が相次いで話題になっています。配膳ロボの利用方法が周知徹底されず、勘違いで取った客も少なくないだろうとの見方が出る一方、故意か不明ですが、本来は範囲外であろう高いコースの料理を手にするようなケースも見られるということです。
なるほど。
スカイラークホールディングス広報室は再発防止策について、今後も入店時にロボットのご利用方法の説明を行うとともに、テーブル端末にて商品到着がアニメーションで表示され、どの棚のお肉を取るのかが分かりやすくお伝えできる機能を準備しておりますと説明しているということです。
なるほどね。
青く光ってる棚の肉を取ってくれっていう話らしいんですけど、それ以外のやつを取っちゃうやつがいると。
それはダメだにゃんとか言わないと。
ああ、そうですね。指摘はできない。うん、お前じゃねえにゃんみたいなこと言ってくれないってことですよね。
触れようとすると電気ショックがみたいな。ピリッとするピリッとみたいな。
ああ。だから現実的にはそういう、あの、取れなくする方法しかないでしょうね。
だから、ね、回転寿司と一緒で、なんかそこ、光ってるとこ以外は防御されてるみたいな。
そうそうそう。
ガードみたいな。
あのロボはさ、その、皿を置くところがオープンじゃないですか。
そうだね。
それが問題ですよね。
そうだよ。だってそれこそさ、運んでる時に唾かけられたりしたら、大変なことになっちゃうもんね。だからやっぱそう、防御しないとね。だから、蓋というかね。
うん。普段は閉まってて、お前が取るやつはこれだっていうところだけ開く。
ああ、そうね、う
ん。っていうのが現実的なんだろうけど、そんな改造するには間に合わない。
なんか複数卓じゃなくて、一つのテーブルにもう一個で行って、まあ、ちょっとね、時間はかかるかもしんないけど。
まあ、効率は落ちるけどね。
そっちの方がいいような。もしくは、どうかな。もっとちっちゃくして数増やすみたいなね。ちっちゃくして数増やすというかさ。
ロボット自体をね。
いや、複数運べる大きさだけどさ。
うん、
もう一個しか運べないんだったら、もうちょっとちっちゃくできそうな気もするしさ。
ああ、そうだね。まあ、安定性とかいろいろあるだろうからね。
ああ、そ
う
かそ
う
か。
うん、
じゃあ、わかりましたと。
はい。
猫の周りに番犬ロボを配置することで、威嚇することにします。
犬のおまわりさんを。3月5日、京都新聞。76歳の受け子再逮捕。滋賀県警大津署などは5日、詐欺の疑いで男76歳を再逮捕しました。特殊詐欺グループの受け子と見ていますが、滋賀県に行ってお金を受け取る仕事はしたが、今回の被害者の件についてはわからないと容疑を否認しているということです。
うん、
再逮捕容疑は、昨年5月20日頃から6月20日頃、氏名不詳者らと共謀し、警察官などを語って、86歳の女性に、口座に特殊詐欺の被害金が入金されている、全額を預かって調査するなどと嘘の電話をかけて、現金約940万円を騙し取った疑いです。署によると男は2月に、同様の手口で別の99歳の女性から現金約2000万円を騙し取ったとして逮捕されていたということです。
いやー、すべてが高齢化だね。
ひどいね。
いや
うん、全員後期高齢者。
もう、そこは後期と呼べないね。
あ、そうか。うん、まあ、被害者も80代、90代ですからね。
うん。まだまだ現役みたいな、だって、受け子ですよ、だって。
そうですね。
うん。
年金の受給年齢も上がれば、受け子の現役世代も上がるってことですよね。
まだまだ現役って感じがね。
ですよね。
うん、まあちょっとこれは。
だこの間さ、おばさんの受け子がいたじゃないですか。
いたね。
で、なんかお母さんになりすましてみたいな。
うん。
そういうのと同じでやっぱおじいさんとかだと騙されやすいんですかね。
なんかだってそういう詐欺をしなそうなね。そう。感じの人で組んだ方がいいっていう意味では。
ですね。
需要があるよね。
そうなんだろうけどね。
そうか。いや
ちょっと。でも世の中にはね、その地面師みたいなのもいるわけじゃん決してね、年寄りだからって悪くはないわけじゃないからね。
そうだね。そう。うん、いやちょっとこの、まあでも、まあ、確かに年齢を重ねて、もう、あんまりハンデじゃないもんね、この分野。
ああ、そうだね。
うん、だからそういう意味では、これ、どんどん増えていってもおかしくない。なんか、逆にほら、10代なのに警官を名乗るのが おかしかったりす、ね、前はしたから。
しましたね。ブカブカのスーツとか。
そう。うん、逆の方がむしろいいってだんだん気づかれている、ね。そんな気がしてきたな。でもあれ、これ、今はなんかこういうちょっとね、高齢の人は、より高齢な人を狙うんだっていう、のが方法になってますけど、なんかこれが、この方がいいんだろうと思ってるけど、意外性っていう意味では、高齢者が若者を騙しに行くっていうさ、逆転の発想もこれあり得るよね。
そっちの方が地獄だよね。
え、でもさ、うん、なんか、逆にこんなおじいさんに騙されるわけないじゃんっていう、ちょっと、なんていう、そういう気持ちが若者にあったりするとさ。
まあ油断はするだろうけどね。
足元を救われるよね。
そうだから金持ってんのは年寄りだろうけど、騙しやすいのは若者かもしれないからね。
もしかしたらね。
じゃあもう数打とうっていう話になるだろう。
そう、だからちょっとこれも、うん、いやー、生きづらい世の中だな。
そして騙された若者はミャンマーへ。地獄のスパイラルですよね。
これは困るね、やっぱね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月5日、STB ニュース北海道。コンビニ、建造物侵入、男を逮捕。北海道旭川東警察署は2025年3月4日、33歳の男を建造物侵入の疑いで逮捕しました。男は正当な理由がないのに、コンビニに侵入した疑いが持たれています。
うん、
警察によると、男は店に入ると、アルバイト従業員の男性に、金銭の借用を要求したということです。男性から連絡を受けた店の管理者が、金銭の借用を要求する男が来店していると警察に通報し、駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました。怪我人はおらず、金品の被害もありませんでした。調べに対して男は間違いないと容疑を認めているということです。警察によると、男は所持金を持っておらず、警察は当時の状況や動機などについて詳しく調べているということです。
お金貸してくれってこと？
そうですね。うん、つまりだ、それはコンビニの本来の業務ではないので、勝手に入ってきた男ってことになる。
いやー、正当な理由だから、うん、一緒にお茶でも買えばね。
買ってればね。でも所持金はないんですよ。
うん、まあわかんない。でも、コンビニは何でもやってるでしょ、と。
宅急便が遅れるのに金は貸さないのかっていう。
うん。なんだってやってるでしょう、と。
そうね。まあ、ATM でクレジットローンぐらいはできるのかね。
ああ。
うん。やったことないからわかんないけど。
まあでも、そうね。だから逆に言うと、その、ほらね、金融の方にこういうものってどんどん近づいてるじゃないですか。金融サービスをやることでね。
そうですね。
拡大しようとしてるんだから。
はい。
むしろやれよっていうことだよね、これね。
貸し出せよ。
そうそうそう。俺が第一号だって。セブン銀行あるだろうと。
ああ。貸したり剥がしたりしろよっていうね。
そう時代を先取ってるのかもしれないよ、この人はね。
そうだね。そっちの方が儲かるはずだ、お前らも。
そうそうそう。
いっぱい利子を払わせろ。うん。
いや、なんか、ねえ、ちょっとだから。あ、でも、一応、強盗ではないからね、罪としても。
そうです
ね。これしかないと思ったんだね。
ああ、そうか、ね。
捕まえようは他にないと。
うん。確かに、まあ、罪状としてはね。
立ち読みでもしていけばよかったのよね。
ああ。
いやいや、立ち読みが目的だからさ。
ああ。なんか、買いに来たけど欲しいもんがないような風を装って、 って、その後金を借りるみたいな。
そうそうそう。まずトイレに行き。うん、いや、最近別に買わなくてもトイレはまあいいですみたいなとこもあるからさ、
ね。はいはいはい。
一旦トイレかなと思って立ち読みもしたんだけれども、うん、あれ買おうと思ったら金ないじゃんと。
ああ。
ちょっと貸してよっていう流れだったら、より不当行為にはならないかもしれない、
ね。ああ、より巧妙に。
より巧妙に。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月6日、よろずニュース。ベルギー、魚を飲む習慣禁止。
おお。
ベルギーのゲラールスベルゲンという町で行われるクレーケリンゲン祭りでは、赤ワインの入った銀のカップでガッジョンという小イカの小魚を飲む習慣が約600年前から続けられてきました。しかし、新たな動物愛護法が承認されたことで、その歴史に幕が下ろされることになりました。地元の市議会議員は今回の決定を災難として話しています、
うん。
規制は私たちの意見を聞くことなく承認されました。現在、ゲラールスベルゲンでは新しく可決された法律に関して抗議の運動が行われている状況です。町長は、フランドルは文化的、歴史的な議論を考慮しなければなりません。私たちの抗議が取り上げられ、規制が変更されることを望んでいますと話しました。一方、動物愛護団体の会長は、動物が苦痛にさらされることの言い訳にはならないと反論しているということです。
あ、丸飲みはいかんと。
そういうことなんでしょうね。だから、ほら、例えば、魚介類調理するときにまず締めてから、さばけみたいな。
ああ。
そういう話ですね。
でもさ、魚同士は、そのまま食べてるよね。その魚がむしろ自然で食べられるのは多分そっちのスタイルだと思いますけどね。
そうだね、うん。うん。確かにそうだわ。マグロにイカを飲むなっていうのと同じですよね。
そんなね、なんか、うん、海中で締めてくるような、このテクニシャンはいないでしょうよ。
そうだ。ウツボぐらいかな。
ぐぐぐぐっと。締め落とすみたいな、そんなんいないから、やっぱね。
だまあ動物同士のさ、その自然の中の営みとしては許されるはずだと。
それを逆にやっちゃダメと。
わざわざ人がやるなっていう。
ああ。
いう話じゃないですか。
まあ特にそのイベント的に盛り上がってんじゃねえよと。
ああ、そうだね。うん、確かにほら、日本でもさ、カエルを金で買って話したりするみたいなやめろみたいな話があるじゃないですか。
ああ。
豊穣へみたいな。
うん、うん。なるほどね。
だから仕方なく食うのは別として、そうじゃない行為に動物を介在させるんだってことですよね。
なるほどね。なるほどね。だったらなんかあれかな。キャッチ&リリース的に食べたフリーみたいなことになっちゃうね。
はい、ああ、人間ポンプで。
食べたけど出すみたいな。
一部の特殊な人にしかできないってことになっちゃうんですね。まあ、なんだろうね。例えば、魚の形をしたグミに変えるとかそういうことですかね。
まあ、わかるよ、でも。その昔はこれしかなかったからこれをやってたけど、
はい、
もっと美味しいものがある世の中ではさ、
はいはい、
正直これじゃなくてもいいよねって言われちゃうと。
ああ、そうね。特に赤ワインに小魚を入れて丸飲みにするってのはちょっと歴史がわかんないと理解がしにくいですよね。
むしろ白ワインの方がいいんじゃないのか。
相性の問題。
相性っていう気はしなくもないけどね。
まあね、まあほら、外国の人にとってみればさ、例えば日本のシラウを丸飲みするとかもよくわかんないじゃないですか。
ああ。
そういう文化の違いはあるんだろうけども。うん。
まあね。まあでも、やっぱりどの文化圏でも、丸飲み文化あるね。
うん、あ、そうか。ありますかね。
やっぱ日本のね、餅飲みもそうですけど。
餅を吸うやつね。
うん。
うん。
やっぱあるんだ、どこでもと。ちょっと。
他の国から見たら自殺行為に見えるだろうからね。うん。
いや、だから、これ禁止されたってことは、今後は餅でやりませんかっていう、売り込みに行く。
ああ。
赤ワインにつけてさ、ちょんちょんって。こっちは醤油だけど、赤ワインにつけて、滑りを良くしてね、やるのがいいと思うんだよね。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月6日、神戸新聞。車で信号無視疑いの女。車で信号を無視した後、再三の出頭要請に応じなかったとして、兵庫県警水上署は5日、道交法違反の疑いで、大阪府の女26歳を逮捕しました。調べに対し、黄色信号だったと否認をしているということです。
うん、
署によると、パトロール中の署員が信号無視に気づいて、女が運転する車を止めましたが、緊急のオペがある。人が死んだらどうするのか。仕事が終われば連絡するなどと話したということです。署員は後ほど出頭して交通違反切符の交付を受けるように伝えていました。しかし、署からの再三の出頭要請に女が応じなかったため、今年3月5日、女が仕事で訪れていた病院近くの駐車場で女を逮捕したということです。
うん、
女は医師ではなく、医療機器関連の会社員だったということです。
私失敗しないんでと。まあそういうことなんでしょうけど。
まあ失敗はしないでしょうね。医者じゃないから。
そうなんだよね。
まあまあまあ。例えばその、何らかの手術に使う機械を売っている、もしくはメンテナンスをしているみたいな立場だとして、まあ緊急で行かなきゃいけないこともない、こともないかもしれないけどね。
MRI がぶっ壊れたらしいと。
ああ
急いで行くんです。そうか。
そうね。とっさに出た言い訳としてはね、やっぱり自分の身分からあんまり遠く離れた嘘はつけないんだなっていう。
まあそうだろうね。あ、なんか。いや、ねえ、なんかこう、爆弾処理に向かってるんですとは言いづらいよね。
あんまり、こう、突飛なことを言いづらい。思いつきにくいんだろうね、人間って。
そう。
そう、うん。やっぱ普段から医療機器に接していると、医療関係の嘘が出るっていうことですよね。
まあ、そこまでは嘘じゃないもんね、その、病院に行くであるとか、
うん。まあまあまあ、もしかしたら嘘じゃなかったかもしれないけども、まあ、出頭はしなきゃいけませんよね。
緊急オペも行われているでしょう、その病院では。
実際に。関係はないかもしれないけど。
早く行って私もね、うん、祈りたいんですよっていうのはあるかもしれない。
そこまで言ってないけどね、っていう。はしょってるけどさ。
そうか。
うん。
まあ、ちょっとね、その、何で急いでたかって言われると確かにね、その、理由としてね、少しは許されそうな理由は確かにそこもあるかもしれないよね。
ね。3月6日、読売新聞。鑑賞用うまい棒。
ん？
ニューヨークを拠点に活動する現代美術家の松山智和さんが菓子販売のヤオキンと共同開発した駄菓子うまい棒現代美術味を1本10万円で売り出します。美術品として鑑賞することを前提に開封できない透明のアクリルボックスに収納して販売。パッケージに印刷された線画は松山さんが描きましたが、それ以外は普通のうまい棒だということです。松山さんは好きな味に自分の個性を重ねるなど誰もが知る共通言語になったうまい棒の物語を化石のように閉じ込めたいと狙いを語っています。8月から松山さんの個展が開かれるギャラリーの売店で限定50本で販売するということです。ちょっと大きめのアクリルケースに入った銀色のパッケージのうまい棒。お値段1本10万円、かっこ税別となっておりますね。
そのパッケージを書いたってことね。
あ、そうですね。松山さんの描いたパッケージですけども、あとは普通のうまい棒だそうです。
まあ、開けれねえし食べれねえだからいいっちゃいいですけど、それで。中身が高級である人はないんだけど。
そうだね。
でパッケージ書き換えちゃったらもはやうまい棒じゃないよね。
ああ、そうだね。そこを書き換えない方がむしろ現代美術味があったのかもしれないけど。
ね
え。そうだね。そっちの方がちょっとキャンベルスープ缶っぽさがあるよね。
そうそうそうそう。
うん。
何ですか？味のところだけ微妙な味とかね。みんなの気持ちを代弁している。
ああ。そうだね。あんま味なさそうだね、その場合ね。
そう。いやー、これ、なんか、まあいいですけど、としか言いようがないね。
そうだね。まあ、YouTuber が買って無理やり開けて食うところまででセットかな。
破壊する動画ね。うん、
ほら、最近さ、壁にバナナ貼って芸術ですみたいなやつが何億円で売れたみたいなのあったじゃないですか。あれ実はそのやり方が芸術なんですよね。
うん。
バナナが芸術ではないっていう、そういう切り口の新しい現代美術だったわけですけど、
うん、
こっちは何を今までと切り口が違う風に捉えたらいいのかっていう。
そうだね、
うん。キャンベルスープっていう前例があって、バナナっていう最近の近例があって、じゃあお前のオリジナリティは何かみたいなところが問われますよね。
そうね。うん、
やっぱ味付けか。うん。
いや、そう、なんかパッケージはそのままの方が良かったなって気がするよね。
そうだね。うん。明太とかの方がいいですよね。
そう。
うん。
で、まあ、オリジナリティはだからなくていいというかね。
ああ、そうね。芸術だって言い張っただけ
うん。鑑賞用ってなかったよねってとこしかないよね。
あ、本物なのに食えないっていうところ。
っていうことなのかな。
薄いね、オリジナリティ。
ちょっと、むしろその、うまい棒の、なんでしょう、ブランド力に頼りすぎっていうね。
そうだね。うん、うまい棒じゃなかったら話題にもならないしね。だから、これは現代美術っていうか、パブリシティっていうかね。
ちょっとね。あとはもう、なんていうんですか、公式コラボじゃなくさ。
あ、そうか。
俺のうまい棒っていうさ。ちょっとこれ、なんか、大丈夫みたいなやつ。
あ。かなりドラえもんに近いけど平気っていうね。
っていう方がまだ面白かったかな。
あとは、二分の一ずつ味が違うハーフ&ハーフってのはどうかな。
いや、それはその、何ですか、何ですか、うまい棒製造側の努力だからさ。
ヤオキンの努力。
アーティスト関係ないし、なんかちょっとドミノピザっぽいし。
いいと思ったんだけどね。明太コンポタージュとか。
混ざっちゃってるっていう。不良品ですよね。
ああ、検品のミスであるっていう。
これ、逆にさ、不良品を集めて、パックした方がよかったんじゃない
？ああ、本来売らないはずのものをっていうね。
鑑賞用では十分である。皮肉が。
それただの賞味期限切れてるだけだねっていう話になるしね。では、不審者の方参りますかと言いたいところなんですけども。
はい。
今週は不審者情報がございません。
平和だね。
あ、そうですね。
うん。
と、言いたいところですけども、実際にはシリアスなやつが多すぎて取り上げるものがないっていうことなんで、全然平和ではないんですよね。
うん。店の平和ですな、これはね。
店の平和。だからまあ、ライト層がみんな花粉症でダウンしているみたいなね。うん、
寒さと花粉症に弱いね、ライト層
が、ね。そうだね。うん。うん、だから、その中でも意思を曲げないやつだけが出てきてるってことですから。
困るってやつ、ハードコアなやつがね。
なんですよ。うん、はい。ということで、今週は不審者情報はなしということでございます。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週は花粉症の中いかがでしたか？
いやー辛かったですけれども。丸飲みを禁止するっていうね、なんか法律ができて、イベントができなくなっちゃったってありましたね。
禁止するのは丸飲みっていうか、まあ動物愛護法ですよね。新しくできたんです。
それに引っかかっちゃうと。
はい。ベルギーのお祭り。ね、
まあだからなんかこういうお祭りってまあそもそもがぶっ飛んでるわけじゃないですか、うん、そもそも、
ね。ああ、そうだね。日常じゃないからね。
それを日常の、こう、ルールで裁こうとすると、こういうことが頻発しますよね。要は。
そうだよね。日本だってお前、でっかいチンポ担いでるじゃねえか、みたいな話になった
ら。いやー、ね、そうなんですよ。あれだってダメになっちゃうだろうし。うん、
ワイチンだろって話ですよね。
いや、だからね、これね、昔、だ結局この、お祭りって、うん、今の文脈で言えばですよ。
はい、
なんかよくわからない YouTuber がなんとかやってみたみたいな世界じゃないですか、だって。
ああ、今ならね。
うん。一、うん、年に一回こんなところでバカなことしてみようなわけで。
ああ。
いや、そこは認めましょうと。その代わり普段は真面目に生きるんだぞっていうさ。
ああ、羽目を外していいのはこの日だけですよっていうね。
方が、むしろ、こう、今みたいにね、なんかいろんなところでこう迷惑行為が頻発するとですね。
うん。
コントロールむしろできないから。
そうだね。
ちょっと祭りに限定して OK にした方がいいのかもね、と思いましたけどね。
そうだね。ほら、うん、ちょっと前にさ、中国で肉まん買いに夜中チャリンコで走るのが大部分みたいなあったじゃないですか。
あったね。
あれも要するに当局の締め付けが激しくて、普段の解放の場がないみたいなのが結構根本にあるらしいんですよ。
そうね。
うん。やっぱお祭りは大事なんですよね。
だから、こう、制約を受けると人間はその発露としてなんか変なことするわけですよ。しなきゃいけないわけですよ。うん、それがお祭りだった。
まあ、変なことっていうかさ、このワインに小魚入れて飲むっていうのは多分何らかのお祭りなんですよね。
ああ。
お祭りって言ったってまあ、多分神事から来てるはずだからさ。
そうか、そうか。
うん。まあ、わかんないよ。昔、戦いに敗れそうな軍が魚を丸飲みしたら勝ちましたみたいな話かもしれないじゃないですか。うん、ポパイの缶詰みたいなもんだと。
赤ワインはなんか血を表現してそうだね。
あ、そうか。敵を丸飲みだみたいな。
なる、なんとなくだけど。
うんうんうん。まあ、このお祭り名前でググっても何でも情報がないんで。一体どういうことなのかさっぱりわかんないんだけど。
まあね、そうそう、そうね。
まあまあだから、これもさ、現代から見るとやっぱ奇妙だし、それやると、わーって盛り上がるのもわかるじゃんっていうね。
そうね。
うん。当時はどうだったか知らないけど。
当時実は盛り上がってなかったら笑うけどね。
一部の人間が脈々と続いてきたっていう。そうそうそう。
いつの間にか伝統行事として扱われているけどもと、そんなことはなくって、
ね。そうだね。そして現代では物珍しさでみんなが盛り上がるけどもっていう。
ありえますよ、そういうのは。
なくはないよね。
うん、だからなんかちょっとこういろんなものを規制するのがね、最近多いっちゃ多いので、世界的にね。
ね。
そんなにルール縛りでいいのかっていうのはあるよね。
あるよね。日本もさ、なんか裸祭りみたいのが中心だったりするじゃないですか。
ああ、そうそうそう。
ね。じゃあそのうちもしかすると生ハゲとかも禁止になるかもしれないですよ。
ああ、あれね。
うん。
怖すぎるとか。
そう。
だからあれか。ライトなやつね。もっと怖くない感じ。顔が隠れてるのが怖いってことで。
ああ。
角だけにするとかね。
ああ。形式的になっていくっていうね。
そう、ありえるよね。
目のとこメッシュにしましょうみたいなね。
いや、それ、中心サンダーライガーじゃないか。マスクマンじゃないかっていう。
だって怖いもんっていう。おかしいのは、他にもあるじゃないですか。なんか、花火の筒を燃え尽きるまで持つとかさ。
確かに。
あれも危ないよって話になったら禁止されるかもしれないですよ。
はい、労働基準法違反だった。
労災判定っていう。
そう、防具つけなきゃダメだよねってなる。
そうだよね。せめてゴーグルぐらいつけろよって話になるよね。あれ工場だったら即立ち入り検査だもんね。
もうダメでしょ。
うん。なんで祭りなんだ許されるんだっていう。
だからそこは、そういう、まあグレーゾーンとね、うまくだから、こう、入っちゃいけないところと、じゃあここは守りましょうみたいなことをうまくバランス取るっていう、この、日本的なね、
うん、
曖昧さがね。
そうだね。
よかったんですけどね。
全般的に一つのルールをガーッと推し進めると、こういう反発が生まれますよっていういい例ですよね。
これはね、ドナルド・トランプさんのとこにも言えるんじゃないですかね。うん
その祭りを続けるんだったら関税をかける。
確かに。まあでも、トランプ祭りが行われてるけどね、あっちではね。祭りとして見ればいいんだけどさ、っていう。
これから4年も続くなんて聞いてないですよ、っていう。
インドの結婚式1週間続くのと同じぐらいですよね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。